説教、主は死んで葬られた石橋牧師です。
越谷教会の映画会、正義という映画会、あれをご覧になった方々は、大変感動して、また涙を流して、見られたと思います。あのイエス様が十字架にかけられたその場面で、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。これがイエス様が十字架にかけられた時、イエス様のお言葉として語られた言葉であります。あの聖義においても、この十字架上のこの言葉が語られているわけでありますが、この言葉で神様を感じてキリスト教信仰へと導かれたということを言う方は大変多いわけであります。十字架上の死の苦しみの中でなお自分を殺す者たちのために祈っている、愛の神、許しの神ということが あの十字架上の言葉によって示されます。しかし十字架上の言葉はあと6つあります。マタイ福音書、マルコ福音書、ルカ福音書、ヨハネ福音書、それぞれにイエス様の十字架上の言葉を見ていきますと7つほどあります。でこの7つのイエス様の十字架上の言葉はとても歴史の中で大事にされてきました。これを暗記したり、さらにまた歌にして、音楽にして歌ったりというふうなことで大事にされていたわけでありますが、前回はエリエイネマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになるのですかというこの箇所を学んだわけであります。私の経験やまたいろんな本を読みながら、信仰の深み、信仰生活を語る中で、この御言葉の重さ、そのことを知ったということは多いわけでありますが、この言葉によって信仰に導かれたという方は少ない、あまり見ない。神が死んだ、ありえない、見捨てられて死んでいく、神が死んだということはありえないということから、告白し聞いて、受け止めながらもなおこのことについては受け止めきれないという方は結構多いものであります。今日の使徒信条の告白、死にて葬られというこの告白について学ぶわけでありますが、神は死なない、永遠の命を持った存在、死んでしまうのは神ではない、そんな思いがどこかにあって、イエスの死ということについて、これは十字架の死、それが神の死であること、そのことを聞きながらもなかなか信じきれないということは方は結構いるのではないかと思うわけであります。神が死ぬはずがないわけであります。使徒信条は非常に簡潔な信仰の告白であります。しかし簡潔な使徒信条においてイエス様の死というものが重ねて告白されている、このことは大変注目しなければならないことであり、なぜ簡潔なイエス様の信仰告白がこの部分については重ねて語られているのか、告白されているのか、そのことを考えてみることは大変重要なことであります。使徒信条を見ていただきますと、このイエス様の死について告白しているところでありますが、十字架につけられ死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよみがえりと告白されてくるわけであります。非常に簡潔な使徒信条として見ていきますと、十字架につけられ三日目に死人のうちよみがえりという告白であるならば、 人信条らしい簡潔な告白になるわけであります。しかし人信条においては死にて葬られ読みに下りと重ねてイエス様の死について告白しているわけであります。このことが今朝マタイ福音書においてこの告白について学ぶわけであります。神が死んで葬られたと教えられますと何か引いてしまう。そんなことありえないとどっかで思ってしまう。神が死ぬということはありえない。この神の死について、主イエスの死について、マタイ福音書のイエス様の死と葬りの記事を通して学んでいきたいのであります。マタイが記すイエス様の死と葬り、この記事を読んでいきますと、死んだらもうおしまい、墓に納められたらもうおしまい、おしまい、そこで神が働かれるはずがないと思える、そのイエス様の死と葬りの中に、マタイは希望、イエス様の葬りと死を記すその記事の中に、その後に続く希望の世界、これを指し示している。これがマタイが記すイエス様の死と葬りその特徴であります。57節から60節、62節から66節を読んでいきたいと思います。夕方になるとアリマタヤ出身の金持ちでヨセフという人が来た。この人もイエスの弟子であった。この人がピラトの元に行ってイエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。そこでピラトは渡すように命じた。ヨセフはイエスの遺体を受け取るときれいな天布に包み、 岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口には大きな石を転がしておいて立ち去った。62節あくる日、すなわち準備の日の翌日、祭司長たちとファリサイ派の人々はピラトのところに集まってこう言った。閣下、人を惑わすあの者がまだ生きていた時、自分は3日後に復活すると言っていたのを私たちは思い出します。ですから3日目まで墓を見張るように命じてください。そうでないと弟子たちが来て死体を盗み出し、イエスは死者の中から復活したなどと民衆に言いふらすかもしれません。そうなると人々は前よりもひどく惑わされることになります。ピラトは言った。あなたたちは万兵がいるはずだ、行ってしっかりと見張りをさせるがよい。そこで彼らは行って墓の石に封印をし万兵を置いた。とイエス様の死と葬り、そのところの出来事が記されていくわけであります。新しい墓、ホラーな、その入り口には大きな石が転がされて塞がれていた。溝が掘られています。しかもこの溝は傾斜しています。上から下へと大きな石が転がされているわけであります。女性がその力でこの石の蓋を取り除けることは絶対できないのであります。その上に墓は万遍によって見張られていた。墓には封印までがされていた。イエス様の死の体は墓の中に納められて厳重に監視されていた。実際にイエス様のよみがえりが弟子たちによって証言されてきますと、弟子たちが盗んだんだ、墓が盗んだんだという噂が立てられていくわけであります。その噂というものが前提にされながら、厳重に墓は大きな石で塞がれ封印までされていたということが示されてくるわけであります。このように厳重に墓に納められたイエス様のご遺体、そこから何か起こることはありえない。もうそれでおしまいということになるわけであります。しかしマタイが記すこの出来事、 そこには新しい希望を待つその信仰が示されてくるわけであります。それがマタイ福音書の特徴として学ぶことができます。59節を見ていただきますと、ヨセフはイエスの遺体を受け取るときれいな雨布に包み、岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口には大きな石が転がしておいて立ち立った。ここにきれいな雨布、そしてまた新しい墓というこの言葉が記されているわけであります。新しい墓であります。きれいな雨布。人間は死んだその瞬間に忌み嫌われるものとなるわけであります。死体に触ってはならない、忌み嫌われる存在となってしまうわけであります。しかしきれいな雨布で包まれ、新しい墓に納められた、新しいことが起こる、この墓においてまたにおいて示されるところであります。墓が新しくなる、この説教の準備をしながら、今朝の説教の題について、新しい墓という説教題にしてもいいなと思わせられるところであります。墓が新しくなるわけであります。私たちも死んで墓に納められる。しかしその信仰を持って納められた者の墓はただの墓ではない。その墓が新しい墓となる。神様の御業、大いなる御業が示されて新しい墓となる、その希望をマタイはここに記していくわけであります。61節のこの御言葉、大変短い御言葉でありますけれども、この61節にもマタイが記す大きな神様の御業、それが示されてくるわけであります。61節、マグダーのマリアともう一人のマリアとはそこに残り、墓の方を向いて座っていた。もう何度も何度もこの御言葉を読んで、マタイが記している大きな希望について、この御言葉から私たちはメッセージを読み取ることができるわけであります。マグダラのマリア、ご承知のように7つの悪霊に、侵されていたもの、病気は悪霊の仕業だと信じられた時代、病気の苦しみとともに悪霊に取り憑かれている汚れた女という見方がされていたわけであります。二重の苦しみであります。病気の苦しみと社会的に蔑視される、差別される、そういう痛みの中にあった女性がイエス様によって癒された、救われた、主イエスによって救われた。マグダのマリアは男性の弟子集団を支える女性集団の中の中心的な働きを担ってきたと思われます。自分の よりどころであり希望であるお方が十字架にあっさり殺されて墓に納められた、その痛みと嘆きはどれほど深く大きなものであろうかと思うのであります。しかしマタイはマグダラのマリアの嘆き、もう一人のマリアの嘆きは記さないのであります。あっさりと二人のマリアは墓の方を向いて座っていたと記すだけであります。ただただ墓の方を向いて座る。墓の中には死んだイエス様のお体が横たえてある。その墓の中を見つめていた。ここには神様の大いな御業がここで行われる。イエス様の死を一心に見つめる、死のお体を一心に見つめる、そのことから 新しい神様の御業をそこに見ることができる。この希望をこの61節の中にマタイは示しているのであります。大変この61節は考えさせられるところであります。一心情この告白をしながら、主語はイエス様であります。当然であります。もう一度使徒信条を見ていただきまして、主は聖霊によって宿りと、主語はイエス様であります。当然であります。少女マリアより生まれ、主語はイエス様であることは当然であります。それ以下も同じであります。この主語を私に置き換えることができるところがあります。それは今朝の死んで葬られ、この文については主語を私に置き換えることができます。私は聖霊において宿り、私は乙女マリアより生まれ、これはとてもそのように告白することはできません。主であります。主語は、しかし死んで葬られということ、死にて葬られ読みに下りというこのことについては、私は死にて葬られ読みに下る、主語を私に置き換えて、この告白を見つめることができるわけであります。私たちは死んで葬られ読みに下る、読みに下る、そういう存在であることが、示されてくるわけであります。一人で死んでいく、一人で死んで葬られる、それが私たちであります。人間の死が、私の死が葬られるということはどういうことであるか、詩編88編の1節から13節において示されているわけであります。詩編88編の1節から13節を見ていただきたいと思います。924ページであります。924ページ、詩編88編2節、主よ私を救ってくださる神よ、昼は助けを求めて叫び、夜も見舞いにおります。私の祈りが身元に届きますように、私の声に耳を傾けてください。私の魂は苦難を味わい尽くし、命は黄泉に臨んでいます。穴に引き下る者のうちに数えられ、力を失った者とされ、汚れた者とみなされ、死人のうちに放たれ、墓に横たわる者となりました。あなたはこのようなものに心を止められません。彼らは見てから切り離されています。あなたは地の底の穴に私を置かれます。影に閉ざされたところ、暗闇の地に、あなたの憤りが私を押さえつけ、あなたの起こす涙が私を苦しめます。あなたは私から親しいものを遠ざけられました。彼らにとって私は忌むべきものとなりました。私は閉じ込められて出られません。苦悩に身を衰え、来る日も死をあなたを呼び、あなたに向かって手を広げています。あなたが死者に対して驚くべき御業をなさったり、死霊が起き上がってあなたに感謝したりすることがあるでしょうか。墓の中であなたの慈しみが、滅びの国であなたの誠が語られたりするでしょうか。暗闇の中で驚くべき御業が、暴虐の地で恵みの御業が告げ知らされたりするでしょうか。これが人間の死ということであります。死んで葬られるということであります。すべてから切り離される、愛する者にとっても、死んだ者についてはもう忌み嫌うものとして受け止められていく、死体に触ってはならないのであります。汚れるからであります。死 死んでしまったらもう神様から切り離されて暗闇の中に沈んでいく。そこで神の技が行われることはありえない。死んだ者があなたを感謝できるでしょうか、祈ることができるでしょうか。苦悩の中で詩人は叫ぶわけであります。しかし詩編88編の死んで葬られるということについて、主イエスにおいて全くこの死の世界が、葬りの世界が新しく変えられていく、そのことが示されてくるわけであります。主イエスは死んで葬られ黄泉に下られた。これがイエス様の死であります。黄泉に下られた、神に見捨てられ、罪の家に裁きを受けて黄泉に下る、そういう死をイエス様は死んでくださった。私たちの死をイエス様は背負って死んでくださった。このことが使徒信条で強調されるわけであります。神様が私たちが死ぬ死を死んでくださった。主イエスが、三位一体の子なる神が死にて葬られ黄泉に下りと、その罪の裁きとしての罪の深みに、闇の深みにイエス様が沈んでくださったということが強調されて告白されていくわけであります。したがってもはや私は一人で死ぬのではないのであります。私が死んで黄泉に下り、死んで葬られる、私が死んで葬られる、いつか来ることであります。しかしもはや私の死、一人の死ではない、私の死を共に死んでくださる方がいらっしゃるわけであります。主イエスは死んで葬られた、その死において私たちは一人ではない、主が共に死んでくださる、この大きな神様の御業が示されてくるわけであります。マタイ福音書に戻って27章の61節、マグダルのマリアともう一人のマリアとそこに残り墓の方を向いて座っていた。墓の中のイエスの死んだお体を一心に見つめるわけであります。死んで葬られたイエス様を一心に見つめているわけであります。イエス様の死を一心に見つめている、それは絶望ではない、死を見つめることから復活の希望の世界へと導かれていくわけであります。その新しい希望が希望に導かれていくということを、マタイは61節の簡潔なこの御言葉の中に示しているのであります。主イエスは死んで葬られ黄泉に下り、そして三日目に死人よりよみがえられた、まあ、この告白へと続くわけであります。主イエスは死んで、その罪を背負って死んで闇の世界に下ってくださった。イエス様と共に死ぬということは、もうこの黄泉に下ることはありえない。イエス様と共に死に、イエス様と共に葬られ、イエス様と共に復活の命に預かる、その大いなる御業を私たちはイエス様の墓に見るわけであります。そしてこの墓が主イエス様によって全く新しい墓となる、絶望のもうおしまいの墓ではない、イエス様と共に死んで、イエス様とに葬られて、イエス様と共に 新しい命に、復活の命に預かって神の国へと導かれる、この神様の大きな御業が強調されて告白されているのであります。お祈りをいたします。天の神様、使徒信条に学ぶことができて感謝いたします。十字架に疲れて死んで葬られ、イエス様の死が強調されて告白されています。まさにこの死において神様の大いなる御業が、救いの御業が示されている。そのことが大変な大きな驚きをもって告白されています。私たちも死んで葬られます。しかしこの主イエスによって一人で死ぬのではない、イエス様と共に死に、イエス様と共に葬られ、イエス様と共に新しい命の境に導かれる、この大いなる神様の救いの御業のうちに私たちは包まれています。そのことを心に留め、心からの大きな感謝を持って神を賛美する者、明かしする者として楽しめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。